本日の聖書箇所を拝読します。新約聖書のヨハネの福音書14章8節から14節です。新約聖書ヨハネの福音書14章8節から14節です。では拝読します。ピリポはイエスに言った。主よ、私たちに父を見せてください。そうすれば満足します。イエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに私を知らないのですか？私を見た人は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいというのですか？私が父の上にいて父が私のうちにおられることを信じていないのですか？私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の技を行っておられるのです。私が父のうちにいて父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。信じられないのならば技のゆえに信じなさい。まことにまことにあなた方に言います。私を信じる者は私が行う技を行い、さらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしてあげます。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私と何によって何かを私に求めるなら私がそれをしてあげます。以上の箇所より広川先生より、あなた方は父を見たのと見たのですと題しまして説教いただきます。
皆様おはようございます。あちこちで、色とりどりのツツジが咲いていてとても綺麗なこの頃です。先週私は、大分県の中津江村という、もう本当に山の木がしか、まあ、見るものがないというところにあります宿泊施設に3日間仕事で出かけました。目にするのは新緑のですね、本当に鮮やかなこの葉っぱの色しか目に入らないんですけれども、まあ、その葉の色が目に染みてまいりました。朝から夜遅くまでですね、時間刻みの大変忙しい仕事の合間にですね、ふと窓の外を見るとですね、この新緑を眺めてほっと一息するということができました。皆さんも1週間どのような歩みをされたでしょうか。それでは一言お祈りをいたします。ご在天の父なる神様、1週間の歩みを終えて兄弟姉妹たちがこの場に集い、あなたを礼拝できる恵みと特権に預かっていることを心から感謝いたします。一週間の歩みの中で楽しかったことや嬉しかったこと、また辛さを覚えたり戸惑ったり、いろんな思いを抱く出来事に遭われたことと思います。今日私たちはあなたの御前に出て、私たちの心と体と霊とを新たにしていただいて、今日から始まる新しい週も主にあってキリストを明かしながら歩んでいくことができるように導いてください。また御言葉からメッセージを聞こうとしています。一人一人に必要なメッセージを与えてくださって、励ましてくださるようにお願いいたします。私たちの主 イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、先ほどですねお読みいただきましたヨハネの福音書14章8節から14節、ここは、続いて、学んでおります最後の晩餐の席でイエス様と弟子たちの話のやり取りが続いております。今日のところに登場する弟子がピリポという弟子です。彼がイエス様に、主よ、私たちに父を見せてください、そうすれば満足しますと願い出ております。弟子たちはそれまでですね、幾度も天にいらっしゃる父なる神様がどのようなお方であるかということをイエス様が言葉を通して、あるいはその行いを通して語っておられるのを聞いておりました、見聞きしておりました。それにもかかわらず、この時ピリポはですね、主よ、あなたのおっしゃってる父なる神様を私たちのこの目で見えるようにしてくださいというふうに願いました。イエス様と3年余り長い間一緒に弟子たちは過ごしてきたのに、全くイエス様のことを理解していない弟子のピリポに対して、イエス様はどのように思われたのでしょうか。イエス様は、私を見た人は父を見たのですとお答えになりました。イエス様を見ることは天におられる父なる神様を見たことになるんですよと、そのように語られておるわけです。もちろんこの時彼らはイエス様のことをよく分かっていなかったわけですけれども、イエス様が天に帰られた後で聖霊なる神様がこの地上に送られ、そしてその時以来弟子たちははっきりとイエス様がどのようなお方であるかということを知るようになります。イエス様と天の父なる神様とは、考えや働きにおいて一体であって、イエス様の語る言葉は天の父なる神様から出た言葉と同じであり、イエス様が行われている技、働きというのは父なる神様の技であり働きであるということです。イエス様と父なる神様、この方は、方々は同じ一人の神様であり、同時に異なる人格のお方であるということです。イエス様はこの地上に私たち人間と同じ姿形をとって来られました。そしていつも天の父なる神様に祈り、神様との親しい交わりをしておられました。この関係というのは、父なる神様が一ランク上で、そしてイエス様はその、一ランク下、上下関係ということではなく、イエス様は神として父なる神様と同じ位置、同じご性質であるということです。ピリポが願った父なる神様を実際にこの目で見てみたいという願いは、私たち人間に共通した願いなのかもわかりません。神様を視覚的に目で見たいという人間の願望が、目に見える石や木やまた金、こういうもので作った神々を 作り出し、そして偶像礼拝になってまいります。世界中どこに行っても神と呼ばれる存在があり、偶像礼拝が行われています。いかに人間が目に見える神、神々を求めているかが分かります。神様がいるなら見たい、あるいは知りたい、そう願う私たちに対して、実は神様の方が私たちに自分を知らせたい、そのように願っておられます。そのために天の父なる神様は今から2000年前に私たち人間と同じ肉体を持った神の一人子イエス・キリストをこの世に使わされました。イエス様は、私を信じる者は私が行う技を行い、さらに大きな技を行います、私が父のもとに行くからですと語られています。イエス様はご自分を知らない人や救い主と信じていない人々に福音を述べ伝え、神様のことについて教えていかれました。病気で苦しんでいる人たちがいれば彼らを癒され、悪霊に支配されている人々は悪霊から解放して、目に見える形で神様の働きを行われていかれました。そしてイエス様がこの地上での働きを終えて天に帰って、父なる神様の右の座に着かれてから、聖霊なる神様が弟子たちのところへ下ってこられて、はっきりと神様の技を知らせてくださいます。イエス様を信じる人はイエス様と同じように働くことができますと言われています。ですから私たちはいつもイエス様がそうであったように、イエス様との交わりをして、イエス様の考え、あるいは御心、それらを知ることによってイエス様の技、イエス様の働きを行うことができます。そしてイエス様を信じた人々はさらに大きな技を行うことができると言われています。これはイエス様の行動された範囲というのはパレスチナ地域に限定されています。またイエス様が御言葉を述べ伝えた人々、教えた人々は一部の例外を除いてはイスラエルの人たちだけでした。けれども聖霊なる神様の導きによってイエス様を信じた人々というのは福音を知らせるために全世界に出ていくことができます。そしてさまざまな民族、いろんな背景を持つ人々に福音を述べ伝え、そして教えることができるようになりました。ですからイエス様の時代よりも、あるいはイエス様よりもはるかに広く多くの人々に福音を伝えることができるようになっています。この大きな神様の御業というのはこの日本という地にあって信仰を持った私たちにも及んでいます。イエス様は今日の箇所で 13節14節でこのように語られています。私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしてあげましょう。また繰り返して、あなた方が私の名によって何かを求めるなら私がそれをしてあげましょう。そのように約束されております。私たちは霊である神様を目で見たいとピリポと同じように願ったとしても見ることはできません。けれども死者の中から復活し今も生きて働いておられ、私たち信じる者と共におられるイエス様という方を信仰によって知ることができます。イエス様を通して私たちは天の父なる神様と親しい交わりをすることができます。神様を知らなかった人、信じなかった人がイエス様と出会い、聖霊の導きにより信じる者に与えられる救いの恵みに預かりました。また神に向かって祈る、そのことを知らなかった人が神に向かって祈るということを知り、祈ることによって日々イエス様と共に歩む者に変えられていきます。最初は神様が自分の祈りを聞いてくださるだろうかと思ったり、あるいは辛いことが続いていきますと、神様は本当に私の祈りを聞いてくださっているのだろうかと不安に思ったり、あるいは疑ったりすることもあります。けれども今日のお約束、イエス様はいつもあなたや私の祈りを聞いておられます。私たちは祈ろう、その時にですね、自分自身の内側にこのことを叶えてほしいという願いがあるならば、ぜひともこの私の願いを叶えてほしいと自分の願望を率直に祈ります。けれども皆さんが日ごとの信仰生活の中で経験することは、祈ったのに願い通りにならない、あるいは自分がこれだけはなってほしくない、もう最悪のケースになってしまうというご経験もあるのではないでしょう。あるいは長い間祈り続けてきたのに結局叶えられなかった、そういう場合もあると思います。でもイエス様は今日の箇所で、私はあなた方が私に何によって求めることは何でもそれをしてあげましょうと約束されています。これは一体どういうことなんでしょうか。叶えて、何でも叶えてあげると言われながら、現実の私たちの生活の中に確かに叶えられる祈りがあります。でも叶えられない、がっかりということもあります。私たちが祈るうちに、多分皆さんもですね、祈りの生活をされているときに経験なさることだと思いますけれども、自分の願っていることに固執する、自分の願いを絶対に手放したくない、 最初はそう思っているんですけれども、祈っていく中で、あるいは神様が答えをくださる中で、それを手放さなければいけないということに気がつく時があると思います。そしてその時には、ああ大丈夫なんだ、イエス・キリストにお委ねすれば大丈夫なんだということを学ばないでしょうか。そして最終的にですね、自分の願いがぜひとも実現してほしい、そのように願っていたけれども、いや、それはもちろん願いとしてはあるけれども、でもイエス様の願っていることが実現することの方がもっといい、それが素晴らしいことなんだというふうに導かれてまいります。私たちは主イエス様、あなたの考え、あなたの御心を教えてください、そして御心を知り行うことができるものへと導いてくださいと祈るものに変えられていきます。私たちの願いは願いとして神様に祈って聞いていただきましょう。イエス様はあなたの気持ち、願いきちんと聞いてくださいます。そして結果がどうなるのか、それは神様にお委ねします。最善の道、イエス様という方はあなたや私にとって益となるように、あるいは最善となるようにすべてのことを用意してくださっています。ですから感謝して神の御心、イエス様の御心を行うものへと今週も導いていただきたいものです。一言お祈りをいたします。御在天の父なる神様、尊い皆を褒めたたえます。私たちはさまざまな願いを抱き、そしてそれを祈ります。しかしイエス様はご自身の御心にかなった願いは何でも聞いてくださいます。そしてそれが私たちにとって最善であり益となる道です。私たちはそのことを信じてイエス様に祈り求めて、また従って歩んでいきたいと願っています。今週の兄弟姉妹の歩みを豊かに守り祝福してください。病を得ている方々の上にあなたの癒しの御手を置いて健やかにしてください。試練の中にある方々を顧みて励まし支えてくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。